マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第244回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。第244回目はですね、先日6月7日土曜日に行われましたポッドキャスト番組の公開収録イベント、ポッドキャストック2014の公開収録の内容をお送りさせていただきます。今回パワーポイントと一緒にスライドを投影させながらですね、お話をさせていただきましたので、ちょっとこの音声だけ聞かれる方はですね、ちょっと分かりづらいところあるかもしれません。ちょっとそこはご容赦願いたいんですが、できるだけ話してる時もですね、音声で聞いてもなんか分かるようにはしようかなと思いつつお話をさせていただきました。可能であればですね、スライドシェアというところでこの今回使ったパワーポイントのスライドをですね上げてありますんで、そちらもですね合わせてこう見ていただきながら聞いていただくというと、ちょっと理解が深まるんじゃないかなと思っております。スライドシェアというのはですね、スライドのですねウェブで見れるサイトでして、パワーポイントのファイルをアップするともうウェブで画面が見れるというような風になっております。そこにですね情報、私のスライドを上げさせていただきました。このスライドシェアの方の私のアップロードページにはですね、今回のポッドキャストックのスライドだけじゃなくてですね、今までマイクロソフトのセミナールームとかでやったスライド、そういったのもですね結構上がっておりますので、よろしかったら見ていただきたいと思っております。番組をこの聞きながらですね、可能であればなんとなくこのページを見ながらめくっていきながらね見るとねいいんじゃないかなと思います。またiPhoneとかでもですね、表示させながらこう指でスライドしていくとですね、表示こう切り替わってきますんで、iPhone 聞きながら、 iPhone とか iPod Touch を見ながらですね、見るっていうこともできます。ただですね、PowerPoint で作りました画面のエフェクト、切り替えの効果ですね、それとかあと実際行いましたデモンストレーション、Windows 8でちょっとデモをしました。デモンストレーションと、あと個人情報に絡むもの、あとその他ちょっと問題がありそうな表示画像に関しては割愛させていただきまして公開をしています。ですから実際の公開収録イベントの内容とはちょっと違った内容となるってことはちょっとご了承いただきたいなと思っております。ウェブサイトがですね、スライドシェア .net slideshare.net /tkizawa まずここまで見ていただきますと私のスライドシェアが表示されます。最新のものがですね、現時点本日6月14日時点のですねものが最新で、先週行いましたポッドキャストック2014のスライドになります。それ以降昨日の方はですね、この T 木沢の後にスラッシュ podcastock2014-2014-0607、ここまで入れていただきますと実際使いましたスライドが出てきますので合わせて見ていただければなと思っております。ちょっとこれ番組のこの配信のページにもですね後でちょっとリンクはつけたいと思いますので、合わせて見ていただければなと思っております。公開収録の配信の後にですね、エンディングというところでまたちょっと私のコメント等を入れさせていただきたいと思っておりますので、引き続き聞いていただければなと思っております。では2014年6月7日土曜日、ポッドキャストック2014公開収録、ウッドストリームのデジタル生活、本当は楽しいマイクロソフトのテクノロジー、どうぞお聞きください。
では次のポッドキャスト、アップルから目をつけられているマイクロソフト系ポッドキャストウッドストリームのデジタル生活、木澤さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しする番組、ウッドストリームのデジタル生活、お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。ちょっと緊張しちゃいました。普段ですねこういう人の前で話すっていうのはマイクロソフトのセミナールームでよく話をしてるんですが、やはりちょっと雰囲気が違ってですね、ちょっと緊張しちゃっているところがあります。で早速ですがちょっと会場の皆さんお聞きしたいんです。少ないのが分かってて聞きます。この番組聞いている方ちょっと手を挙げていただきます。ありがとうございます。大体7割ぐらいの方は手を挙げていただきたいと思います。ありがとうございます。いや私のちょっと目論見ではですね、1、2割ぐらいの方がパラパラっと手を挙げて、あ、これでも Windows Phone の市場シェアより多いですねって話しようかと思ってたんですが、ちょっと目論見外れてしまいました。何にしてもですねお聞きいただきましてありがとうございます。
でこういうところでですね、表で出てきて喋るっていうのは、3年前のポッドキャストアワード、アップルストア銀座で、Windows フォンテロをやったっていうですね、あの時以来、で、あれ以来ちょっと私、アップルストア出入り禁止になってるんじゃないかと心配になってるんですが、まあ、ちょっとね、軽く自己紹介させていただきます。名前は木澤智和と申します。年はですね、いい年してるんですが、大体ですね、BG さんよりちょっと年上、山村さんよりちょっと年下、で、鉄道一郎さんと同い年です。で、マイクロソフトの CEO とサティア・ナデラとも同い年と、そのバブル世代ということになってます。で、普段何やってるんですかってよく聞かれるんですね。一応会社やってます。某メーカー系のグループ会社でエンジニアやってます。チラッとどことは言いません。音声ではどことは言いませんが、まあ、多分この中でもあのお仲間の方いるかと思います。で、まあ、ソフト開発の仕事をしてます。まあ、それだけじゃなくてですね、カスタマーサポートとかそういういろいろ何でもやってるところです。で、よく言われます、マイクロソフトの社員じゃありません。あの、番組始めてちょっと経った頃にですね、まあ、なんかメールが来まして、お前本当はマイクロソフトの社員だろうと、このステマ野郎がっていうね、抗議のメールが来たんですが、まあ、絶対そういうことありませんし、この話をマイクロソフトの方にしたら失笑してました。さて、まあ、頭の中普段何考えてるかっていうと、まあ、大体このことばっかりは考えてます。で、もう、ね、私の好きなブランドと特にこの下の2つですね、もうガンダムはもう宇宙戦艦ヤマトのガンダムももうリアルタイムにずっと見続けてもう30年ぐらいになりますということで、乗ってる車は赤いオリス、さすがにあのシャア専用を買う勇気はありませんでした。で、で一応肩書きなんですが、私マイクロソフトの MVP というのをいただいております。まあ、他の番組でもですね、紹介していただくときなんか持ってるらしいよって話いただきましたが、これ一体何かって言いますと、あのマイクロソフトがですね、こういったあの技術や製品を、紹介する、まあ、広める活動した人に対して表彰するという、まあ、アワードの制度なんですね。で、まあ、年1回過去1年間にあたっての業績を評価するという仕組みで、まあ、各製品ごとにあります、ワード、エクセルとか SQL サーバーとかですね、いろんなカテゴリーがあって、私は Windows Expert IT Pro ということで、まあ、クライアント系の Windows の一応専門家ということになっています。4年間連続受賞して今5年目狙っております。世界で4000人、日本で200人という感じです。それですね、MVP になると何がいいかというと、1年間 MSDN がタダになるんですね。 MSDN ってマイクロソフトデベロッパーネットワークということで、これお仕事で使われている方多いと思いますが、イコール何かというと、マイクロソフトのソフトウェア製品がほとんど1年間タダで使えます。それと、例えばオフィス2013とか新しいバージョンのオフィスが出たらもうすぐ全部使えるし、 RTM ってリリースとマニファクチャーっていうですね、例えば OS をリリースしました、ただ製造メーカーに渡して発売がまだ先ですというところで、その状態でもすぐ使えます。ですから、まあ、一昨年の10月発売になった Windows 8はもうすでに8月の段階で使い始めてたということで、なんで木澤さんだけ Windows 8を早く使えるんですかと、マイクロソフトと何かあるんですかって、まあ、何かあるわけなんですけども、あ、こういうことをやっております。まあ、アメリカ行ければ行けるとかね、いろいろあります。こういったことですね、いち早く番組ではマイクロソフト製品、紹介ができます。だから何かこれ試してっていう話があったら、ぜひご意見いただきたいなと思っております。まあ、でこの MVP 受賞っていうのは、自己申告なんですね。私はこれだけ頑張りましたっていうことで、例えばブログをすごく書いてる人、あと書籍を書いてる人、セミナーやったりする人ということが、まあ、私の場合ポッドキャストですけども、何回ブログが読まれました、何人のお客さんを集めました、本が何冊売れましたというところがあって、で実際私は何回ダウンロードされてます、 iTunes で何位になりましたということを実績で出しています。ですから、先ほど手を挙げていただいた皆さんですね、聞いていただいているおかげで受賞しているということで、本当心より申し上げます。まあ、今後もですね、こうやってマイクロソフト製品の、情報をフィードバックしていきたいと思っております。あ、ちなみにこれ画面これ切り替えましたね。パワーポイント2013からこういった画面切り替え機能がついています。アップルがやるとわすごいってことなんですけど、マイクロソフトがやるとなんでこんな余計なことするんだって話なんですね。まあ、なんでこんなこと言われるのかと。はい。で、この私の番組なんですが、マイクロソフト製品や技術を楽しく分かりやすくを目標にですね、お話しするポッドキャスト番組ということで、マイクロソフトをですね、専門に扱い、おそらく国内唯一の番組です。この4年間ずっと唯一唯一って誰も文句言ってこないんで、おそらくそうでしょう。で、あらかじめ言っておきます、超マイクロソフト寄りです。アンチマイクロソフトの聞き方に聞くとですね、時々怒りのメールが来ることあるんですが、かなり偏ってますんで、いろんなアップルの番組と一緒に聞いて中和していただきたいなと思ってます。さて、じゃあなんでマイクロソフトの番組やってるんですかというニュース。ウッドストリームのデジタル生活、当初ですね、 デジタルガジェットのお話をする番組でした。携帯電話とか、デジカメとかですね。第1回は iPod タッチでした。でウッドストリームというのは、キザをそのまま略しただけですね。はい、まあ、それだけなんですが、でなんでやってるかっていうと、いろいろ聞き始めたらですね、 iTunes のテクノロジーカテゴリー見るとドイツもこいつもって言ったら怒られちゃうんですが、リンゴのマークばっかり並んでるんですね。で Windows に関してはまともに話す番組ってなかったんです。で話してもあんまりいいことを言ってくれない。で何かこう正しいことを言わないといけないなということで、ちょっとこれはやるしかねえだろうというところで始めました。で、まあ、マイクロソフト製品とかサービスっていうのもですね、実はすごく楽しいんだよということをですね伝えたいなと思ったんですが、何よりも私がこういう番組聞きたかったから自分で喋ってるということになります。で番組雰囲気なんですが、どういうつもりで喋ってるかと言いますと、平日午後の FM 放送のバックにジャズがなんか流れてて、パーソナリティが淡々と喋る番組ありますね。今日の湘南はとか、あの由比ヶ浜がどうしたとか、元町がどうしたとかですね、ああいうつもりで喋っています。で続けることが最優先ということで、とにかく時間がなくても、毎週配信しています。たとえうちの奥さんが掃除機かけてもバックで犬がキャンキャン鳴いててもですね、問題なく喋ります。まあ、そんなところで、毎週配信、5年間もうすぐ8月で5年間になります。242回の配信と、1回の配信が、1万5000のダウンロード、iPhone 雑誌119Mac電気屋ウォーカー駄菓子で無駄話という番組をゲストで呼んでいただいてます。駄菓子で無駄話だけガンダムの話なんですが、まあ、電気屋ウォーカーさん、あのまた近々お世話になります。まあ、そういうことで4番組に、出させていただいて、 iTunes の最高順位は1位ということで、皆さんどうもありがとうございます。ちょっとね、WWDC ちょっとやってみたかったんですね。さて、じゃあちょっと本題に入りたいと思います。ここからが、ですね、まあ、今日どういう話しようかなと思ったけど、本当は楽しいマイクロソフトのテクノロジーということで、おそらくマイクロソフト製品って皆さん毎日会社で使ってて仕事に絡んでるんで、結構ムカついてる方多いかと思う。それに比べてなんでアップル製品は素晴らしいんだろうと思うとかあるんですが、まあ、ちょっとね、見方変えると結構いろいろあるよというところをね、ちょっとお知らせしたいなと思ってお話をさせていただきます。何のためにまず皆さんこういったデジタルガジェット使ってますかと。まあ、私もこれの大好きなんで、使うこと自体が目的だったりするんですけども、いつでもどこでも情報にアクセスしたいと。でこれ1995年のコムデックスのキーノートでビル・ゲイツが、インフォメーションアットユアフィンガーティップスということで、まあ、指先に情報をということでですね、提唱して、まさにそれがずっと続いてるんじゃないかと思います。この後、この間スティーブ・ジョブズが何言ったか知りませんけど、それちょっとさておいてですね。で人間のサブシステム、脳みそのちょっと予備として、あとより便利に、あとこういうの使ってますけども、デバイスあんまり意識したくないというのがあると思うんですね。で、こちらでですね、そういった中で、マイクロソフトがですね、プロダクティフューチャービジョンっていうのを、こういった動画を流してます。これ 2,3 年おきに流してるんですが、さあここで YouTube つながるか、つながりましたね。マイクロソフトが、最新では2011年に示した未来予想図ということになります。キャリアウーマンの方が、出張先でホテルを予約してとかですね、こういったところが書いてます。まあ、いきなり Google グラスじゃないかってツッコミが入るかもしれませんが、まあ、こういった、ウェアラブルデバイスで、次に、ね、タクシーに乗りまして、ちょっとこの間があるんですが、タクシー乗りました。スマートフォンが、まあ、例によって出てきます。ジェスチャーで、記入をして、で窓の外にちょっと手を向ける、目を向けるとですね、ここで予定がありますよって、こう AR というところ で次はこうホテルのキーをここから予約すると、そんなことをやっています。でちょっと場面変えまして、オフィスのシーンですね。仕事場でのシーンがあります。これ未来の多分2020年頃を想定して作ってる、ビデオなんですが、こういった形で今 3D どうやったらいいんですよね。これ 3D で、表示をさせて、でマイクロソフトはキーボードは未来英語なくなることはないだろうと言ってます。でこうやって、まあ、ビデオ動画で話して、まあ、相手がもうジェスチャーで、画面を変えたりとかですね、やります。でここちょっと見ていただきたいんですが、画面出てきました。手で貼りのけます。つまりこれでジェスチャーをしてる、つまりタッチパネルじゃないという、まあデスクトップでタッチパネルするの結構面倒くさいですね実はね、ということもそう予想しています。でこのお兄ちゃん来て何するかというと、タブレットを出します。でタブレットのグラフをピッと跳ねると、デスクトップの相手側にピッと出てくると、 まあ、このシーンはあの宇宙戦艦ヨット2199で作戦司令部でですね波動砲の説明をした時に同じシーンが出てきまして、まああの まあご存知の方と思いますがあのそういったところでですねあのいろんなところで出てきます。さてちょっとこれもう一回見ていきたいんですが、まあ、YouTube でも上がってますんでぜひ続きを6分ぐらいの動画ですんで見てください。さてこのフューチャービジョンというのを実現していくということで今ご覧になった状態でかなりもう実現してるじゃないかというところあると思いますね皆さん見てて。で実際これはもうマイクロソフトだけじゃなくてアップルもグーグルもこういったことをもうどんどん試みています。でただマイクロソフトとしても、こういったことを実現していくためには今まで通り Windows だとか Office だとかいうソフトをですねただ売ってるだけの会社じゃいけないということで変貌してきています。で2年ぐらい前にお話があったんですがこれからデバイスとサービスの会社になりますということを言い出しています。で何が最近変わったかっていうことをですねちょっと挙げますと、ソフトウェアの無償提供、9インチ未満デバイスの Windows の無償提供、まあ、タブレット端末ですね。あとはマルチプラットフォーム化ということで競合製品であってもソフトウェアをアプリケーションを出す。例えば虎の子のオフィスを iPad 版出ます。そういったこともやっています。あとクラウドのシフトということで、まあ、クラウドコンピューティングにかなり、依存する形になっています。あと自分自身もハードウェアを提供するということで、まあ、サーフェスの発売あとは Windows Phone の Nokia のデバイス事業の買収とかですね、そういったことをやっています。でこういったことで、まあ、垣根なく複合的にいろんなデバイスでいつでもどこでも情報活用できるようにというふうに動いているようにこれは私から見ています。でそのための役者っていうのはだいぶ揃ってきました。2年ぐらい前からマイクロソフト製品は別にあの場所マイクロソフトのセミナーやったつもりじゃないんですがあのいろいろ動きがあります。あの空前のローンチイヤーということで、まあ、ちょうどいい時期に番組やらせてもらっててネタが困らないんですがまず Windows 8シリーズあとサーフィスとかのタブレットあとクラウドサービスですねマイクロソフト Azure とか OneDrive とかあとホームエンターテインメントシステムということで、Xbox とかですね、そういったのが出てきています。で、スマートフォンでも Windows Phone ということもあって他にもですねこれをバックで支える SQL サーバーだとかいろいろなものが出ていますが、まあ、ちょっと今回コンシューマー向けということでお話をさせていただきます。でまず Windows 変わりました。まずパソコンからタブレットスマートフォンへ移行するということで、まあ、あの iPhone とか iPad をお持ちの方にはあの社会にしてポーかもしれませんがこういった Surface ですねタブレット端末あとはちょっとこれお借りしたんですが、2-in-1 のパソコンですね。こうちょっとあの音声だけで聞いてる方申し訳ないんですがこういったあのキーボードと本体が脱着してタブレットにも使えるしつけるとパソコンにもなると、こういったものも、ね、出てきています。つまりあのハードメーカーもですねこういった方向に変えなきゃいけないと動いています。でハードメーカーと一緒にマイクロソフトも一緒に OS も変わらなきゃいけないということで Windows 8が開発されています。タッチインターフェースしたいということで Windows でも、タブレットでも快適に使える OS ということでハイブリッド OS という言い方をしています。従来のデスクトップの画面に加えて、このタッチインターフェースに最適化されたですねこういった画面、まあ、切り替えて両方が使えるということになっています。まあ、どうもあの竹内さんはお気に召さないようなんですがあのまあ、確かにいろいろ意見があるのは分かるしまだ中途半端な状況であることは、ね、否定はできないです。で、この中の特徴でモダンユーザーインターフェースという言い方が出てきます。でこれ Windows RT、まあ、Surface タブレットでよく表に出てくるやつなんですがまずコンテンツ没頭型ということでアプリケーションのコンテンツを重視して余計なメッセージを出さないこれメッキを剥がすということでクロムレスという言い方をしているんですが余計なメニューとかを取り去るという動きになっています。先日発表されましたの MacOS 10のヨセミテあれのサファリも、こういう動きになっています。余計なメニューがあの出ませんということになっています。それとですねライブタイル、こういった感じですねこのタイル画像、例えばここ横浜市曇り時々雨となっています。これは単なるプログラムを起動ためのボタンじゃなくてですね各アプリケーションの状態をこうやって表示してくれると。ですからメールがどれだけ来てる Facebook とかで来てるあと今 Hulu でもおすすめ画像これですとかですねこういったのが画面を開いただけですぐ分かるというところもで特徴の一つとしています。まあ、Windows Phone でもすでに実施しているんですが、まあ、こういったところをですねマイクロソフトどんどん変えていこうとしているところで Windows 8、出しています。 で特にあとクラウドサービスとの連携ということで、ちょっとこの後お話ししますワンドライブとの統合、オンラインストレージ、まあ、いろいろドロップボックスとかいろいろありますがワンドライブを使うと自分のハードディスクの一部であるかのようにクラウドセーブ、サービスが使えるんですね、まあ、先日発表になりました iCloud ドライブ、あれも同じようなもんです。ちょっとこっちが先にやらせていただきました。で各種設定もですねいろいろ同期ができるというのとあと Bing の連携というのがあります。よくマイクロソフトの全体で Google という言葉をですね使うとちょっとそれはまず Bing という言葉をねよく使いますがこちらで検索ってやります。そして、横浜と試しにこう検索してみますね、はい、そうするとですねこのように、まず左側の方ですね私のファイルのローカルの中の横浜に関連するファイルとあとここから先はですね横浜市の地図だとか天気予報いろんな情報あと関連するウェブサイトがずんどんどんどん出てきます。こちらも土地だっていうことを認識して出てくると、なんか今度のスポットライトはウェブにも対応っていうけどこちらもすでに対応済みです。であとね名前を入れてみましょうか。松田聖子年がバレますね。松田聖子ってあっただけで人の情報歌謡曲だとかプロフィールが出てあと楽曲もすぐに出てきます。これちょっとおっしゃると曲が鳴っちゃうんですが Xbox Music から曲が鳴るようになっています。でちなみになんで松田聖子だっていうのを非常に皆さん疑問に思う方いると思いますがやっぱり中森明菜でしょ。ところが中森明菜は写真が出てこないとちょっとまだ完全じゃないというところとこれは非常にマイクロソフトに対して極めて遺憾の意を表示させてもらいたいと思います。ただこちらにありますその楽曲がローカルに出てたりとかですねこんなふうに表示されます。じゃあもう一個ちょっとついでにデモでやってみましょうかね。そんない竹内あすいません呼び捨てしたね。竹内さんですね。はい竹内さんの情報です。ここで呼び出して押すとスカイあすいませんちょっともう一個ご準備しています、まあ、こんなところでスカイプでですね、通信ができたり関連するそんないプロジェクトのサイトとかも出ます。じゃあもう一丁杉山って入れてますね。事前に本人了解取ってます。ちょっと個人情報出ちゃうんで今杉山さんの情報が出ましたが、例えば更新情報ってあげると杉山さんが最近つぶえたツイートの結果とかあとはですねいろいろお写真撮られています。例えば写真、まあ、これだけでもいいんですが例えば写真とやると、実際杉山さんが撮られた写真こういった形でですね、いろいろ撮った写真とか関連するものも出てくるということでクラウドとの連携も強く、意識しているのが、まあ、Windows 8の特徴の一つです。で、まあ、これ以外にもですね見た目に洗えない機能強化っていうのは結構されていまして起動時間の非常に高速化されています。あとデータのバックアップが充実しているとかですね、まあ、特によく言われたのが朝会社に来て電源を入れてコーヒー入れてる間にまだ立ち上がってないなんてそういうことは、ね、Windows 8ではなくなっています。あとは、まあ、より軽量化メモリ1ギガでも動きますしストレージも32ギガでも動くというのが Windows 8.1 ではのアップデートでですね動くようになっています。あとは、サーバーに載ってた複数のハードディスクを一つに見せるだとかハイパー V というパソコンの中にパソコンをもう一個作ってしまって動かすとかですね、そういったことも Windows 8では標準でできるようになっています。ぜひ XP をお使いの方は Windows 8に切り替えていただきたい。で、こういったのはですね市場に合わせて短期間でどんどんどんどんバージョンアップしていきます。例えば面白いのが使いづらいということでデスクトップ PC もしくはノート PC でセットアップするとまずデフォルトの画面はデスクトップで立ち上がります。タブレット端末でインストールするとデフォルトの画面はまずこのスタート画面でタイルの画面になります、ね。まあ、そういったことでですね利便性をどんどん上げていって進化していっています。まあ、そんなことで Windows 8の話なんですがあとデバイスの提供ということでマイクロソフトハードをどんどん作り始めました。Surface 後ろ向いてましたね。はい Surface ですね。これタブレット兼ノートパソコンということでまあこんなことをやっていやこういう恐ろしい点をやるんですがこれはなんでマイクロソフトがハードを作り始めたんだというところでいろいろこれ意見あると思うし考え方も変わっていると思うんですがまずマイクロソフトは Windows 8タブレット端末のペースメーカーになりたいとこういったものを我々は作ってほしいんですという意思表示なんですね。である意味別の言い方を よく私なんかも勉強会とか発信ができますが、マイクロソフトの専業メーカーでさえ、専業メーカーでさえないところがこの程度作るんだから、ハードメーカーの専門家の前らは最低これ以上はクリアしろよと、いいものを作れというプレッシャーだというのも言われています。まあ、これによって市場の活性化にもなっています。まあ、どう動くかは今後楽しみにしたいなと思いますし、あとはノキアのデバイス事業の買収ですね、4月25日に完了して完全マイクロソフトの配下になっています。こちらルミア、これルミア800ちょっと古い方ですけど、 Windows Phone、まあ、を自社提供するということで、先日開催されましたデコードという開発者会議でですね、マイクロソフトが、出席者に出してですね、これを配りました。まあ、そのぐらいことができるようになったということになっています。さて、じゃあそんなデバイスの話にありますが、さっきクラウドという話しました。クラウドサービスということで、そもそもこのクラウドって何ですかという話になります。ちょっと改めて おさらいの話させてもらいますが、そもそもクラウドって何ですかと、でよくこういった説明をさせてもらっています。皆さん受けるサービス、音楽とか動画の配信、通販、あとは情報、いろんな情報ですね、あとアプリケーションもそうです。これっていうのは雨に例えてください。今日も降ってますけど、雨に例えて降ってきます。ただ降ってくる雨はどこから降ってくるかというと、雲から降ってくるんですね。でこの雲がどこにあるのか、雲の中がどうなっているかっていうのは利用者は一切気にする必要がないと、そういったインターネットサービスを、まあ、クラウドサービスと言っているんですが、マイクロソフトは何を言っているかというと、ご覧になると綺麗な青空ですね。空から雲を取ってしまうと何が残るかというと青空が残るんです。青空、Azureというところで、マイクロソフトは、各メーカーに思いまで雲は皆さん用意してくださいと。それに対して我々マイクロソフトはバックのそれを支える青空を提供しますというところで、マイクロソフト Azure というのを提供しています。で、Azure 自体はですね、ウェブサービスだとかデータベースサーバー、ストレージ、あと仮想マシン、そんなこともですね、サポートしています。これですね、ちょっと画面サイズが合わないんですが、これは私のマイクロソフト Azure 上の、Windows 7です。Windows 7をリモートで使っています。手元に Windows 7は一切ありません。まあ、そういったこともね、使えるということになります。あとは、まあ、これは結構業務用だったりするんですが、我々コンシューマー向けの作りとしては、OneDrive というのがあります。まあ、今までスカイドライブと言ってたんですが、まあ、商標上の都合でですね、OneDrive という名前になりました。7GB からの、無料で使えるオンラインストレージということで、いろんなアプリケーションに対応しています。Windows、Windows Phone、はもちろんなんですが、iPhone、Mac、Android、全て対応しています。あ、もう一個前ですね。で、面白いのがですね、iPhone 版の OneDrive アプリ、ぜひこれ入れていただきたいと思います。写真を撮ったら、そのまますぐ SkyDrive に上げてくれます。実際のところですね、iCloud の同期という使い方もできるんですけども、まあ、Windows Phone だと写真撮ったらすぐ SkyDrive に上げてくれましたってことだったんですが、 iPhone とか Android できなかったんですが、今後 OneDrive ですね、すいません、またツッコミが入りましたけど、コロコロ名前変わるんで困っちゃいますけど、そういったところでですね、クラウドとも同期して使うことができるということで、非常にお勧めしたいところです。ぜひ無料なんで使っていただければと思います。さっきの言った Windows 8のところでもお話ししました。マイクロソフトアカウントを持っていると複数の Windows 8でも、同期が設定が同期取れます。先日私再インストールしました。再インストールしたら前の設定が頼みもしないのにそっくりそのまま復元できているって非常に便利になっています。まあ、Windows 8の特徴でもありますね。まあ、あとは、ブラウザ上で Office Online ということで、まあ、ブラウザ上でですね、ここにある画面、こちらがですね、ワードの画面なんですが、ウェブブラウザ上で動いています。で、ワード、エクセル、パワーポイント、あとワンノートですね、これすべて無料で使うことができます。で、必要最低限の機能をですね、使えてしまいますので、これぜひ無料でもワンドライブを使うとですね、オフィスが使えるんで使ってみてください。さて、デバイスに話を戻します。Xbox One、この中でプレイステーション4の方が興味あるという方おられると思います。その方はぜひ電気屋ウォーカーさん聞いていただくとしてですね、私は Xbox One の話をします。まあ、新型 Xbox 360の後継となるマイクロソフトのゲームコンソールということになっています。2010年9月4日発売、お値段キネクト付きで 49,800 円ということで、私買うかどうか微妙なんですが、まあ、ホームエンターテインメントシステムということで、使います。で、中身はほとんどパソコンです。で、面白いのがですね、3つ OS を搭載してるんですね。従来の Xbox のゲームを走る OS、それとアプリ OS、 これ実は Windows です。それとこの2つの OS を切り替えるシステム OS というのを3つの OS で動いています。でここの複雑な話っていうのがですね、これ9月になったらまた私の番組でお話ししたいと思うんですが、それだけじゃなくてこのマイクロソフトのデバイスとの各連携ができるというところで、特に、特徴として挙げたいのがこのキネクトセンサーと、この機能がですね非常に面白くてですね、本来であればここにこうデモを持ってきてやるだけですごく盛り上がったと思うんですが、このセンサーがあると人を6人識別できたりとか、あと人1人でも25個の関節を識別できます。例えば手首の動き、首の動き、全部識別ができるんです。それを応用したゲームとかもいろいろあります。あと新しく出たことで表情の検出、顔の向き、左右のまぶた、口の開閉、視線、こういったことを見て、ちょっとね、笑顔の絵が出てるんですが、人が笑ってるかどうかっていうのも自動識別されます。先日出ました、ソフトバンクの、なんかロボットありましたけど、まあ、それもね同じような話だと思っています。それとどのぐらいに力を入れてるか、力をグーッと入れるとここが赤くなったりとか、そういう表示が出るんですね。力の入れ方とか心拍数、どのぐらい心拍数があるかですね。あとは暗視カメラというと暗いところでもちょっと分かりづらいんですけど、こういった暗視カメラもついてるということで、いろんな識別ができるようになっています。さっきデモンストレーションで手で画面を変えました。ああいったことがもうすでにキネクトでは実現が可能な状態になっています。さあじゃあ次、私の大好きな Windows Phone をお話したいと思います。ノキアが買収完了したということで、まあ、それまでですね、いろんなメーカー今でも出ていますが、発売されています。まあ、日本でもですね、au から IS120 ということが機種が出ました。おそらく累計発売台数が12万台しか売れていません。確か iPhone5 が最初の1週間で500万台なので、まあ、40分の1という、状況なんですが、こちらは Windows Phone ですね。見たい方ぜひ私声かけてください。多分今日初めて見て今日が最後という方がいるかもしれませんけども、これですね、 Nokia の端末なんですが、マイクロソフトが買収したことによって日本で議的を通過して確約 SIM をさせればですね、普通にスマートフォンとして使えるんじゃないかという期待をすごくしています。今日本では議的が取ってないんで違反になってしまいます。電波も出せませんし、SIM カードをさせてもダメです。で、私は iPhone でテザリングしたり、ビッグカメラの SIM カードで動いた夢を見たことがあります。で、まあ、ハードがですね、今回は要件が変更になりました。従来結構 iPhone と一緒でシャーシーモデルということで結構ガチガチに作ってたんですね。で、今回は例えばカメラボタンっていうのは絶対必要だったんですが、それなくていい。あとこれの Windows ホームモードに戻るボタンっていうのを外に出さなきゃいけないって言ったのを出さなくてもよかなってなりました。あと Android の Qualcomm のリファレンスデザインのハードでも動きますというところで、実は Android の Qualcomm の端末で動けばそれは Windows Phone でも動くということになっています。まあ、ソニー大好きな私はいつか Xperia という名前の Windows Phone が出てくることを期待してるんですが、あとは、まあ、iPhone を使いの方はよくご存知 Siri ですね。それに匹敵する、それ以上の機能を持つコロタナというデジタルアシスタント機能もありますし、あとこれ今新しく出た Windows Phone 8.1 もですね、日本語を入力できる日本語もちゃんとサポートしています。ということで Windows Phone は一歩も引くことはありません。まあ、ぜひ期待したいなと思っております。時々我に返って、なんで私社員じゃないのにこんな一生懸命やってんだろうって思ったんですけど、まあそんなところですね。それとまあいろんなデバイスが出ています。で、まずマイクロソフトの中の話をしますと、先ほど言いました、この Surface とかの、このタブレット系、まあ、パソコンでもそうなんですがのアプリケーションと、この Windows Phone のアプリケーション、それぞれバラバラだったんです。それぞれ別に作んなきゃいけない違う技術だったんですが、今回ですね、4月にビルドっていうイベントがありました。まあ、Apple でいや WWDC に相当するんですが、まあ、そこでですね、ユニバーサルアップスということで、1個のアプリケーションを使ったらこの Windows タブレット、まあ、Windows 8.1 でも Windows Phone 8.1 でもですね、両方動かすことができますと。まあ、厳密に言うとそれぞれのアプリソフトを同時に吐き出してくれるというところで、まあ、いろいろ調整は実際必要なんですが、こういったことができてて、まあ、何が言いたいかというとですね、タブレット用のアプリが出るとそれはどうも Windows Phone でも使える、 Windows 用のアプリが出るとタブレット用でも使えるということになります。さらに Xbox One にも動作させることができます。さっき Xbox One には Windows が載ってると言いました。これに対応することによって Xbox One にも対応する、つまりちっちゃい7インチ以下のハードから Xbox One ででっかい画面に移す、つまり80インチのでっかい画面、いろんなデバイスでも全て共通のソフトが動くという日が近いうちにやってきます。それだけじゃなくてですね、 iOS とか Android のアプリのクロス開発も支援しています。サードパーティーにザマリンという会社がありまして、マイクロソフトの開発環境のビジュアルスタジオで開発言語は、ね、C シャープですね。それを使ってソフト開発ができます。これを使うと iOS、Android、MacOS、Windows、これのアプリケーションが、まあ、完全じゃないところがまだありますが、開発ができるということで、どんどん垣根が、ね、なくなってきています。それと製品リリースサイクルの変化ということで、ラピッドリリースという考え方があります。製品リリースのサイクル短くなります。従来 Windows って3年に1回のリリースでした。で XP が出て、 Vista が出て、 7 が出て、で8が2012年で出て、 8.1 が2013年で、 8.1 のアップデートが2014年で、今スレッショルドという噂されている Windows 9、これがですね2015年に出るんじゃないかと言われています。つまりどんどん開発サイクルが短くなってきます。でこれはですね、市場の状況を見ながら小さい機能をどんどん開発して、どんどんリリースしていくっていうやり方に変えています。まあ、これがラピッドリリースという言い方で、今後どんどん Windows 切り替わっていきます。で逆にですね、ただ日本でこういったやり方を受け入れられるかなというのはあります。特に私の会社なんかの場合、品質はどうなるってことは非常に重要視されますので、どうだろうという意見も実際マイクロソフトの MVP の中でもそういう意見が出ています。ただですね、マイクロソフトに意見を上げるとどんどんフィードバックされることがあります。ですからマイクロソフトにコネクトとかそういう受け付ける窓口がありますので、ぜひそういうところに、ね、どんどん意見を上げていただければと思います。過去には MVP が、上げたおかげで製品に反映されたとかですね、そういうことをやりますので、ぜひ、ね、そういったことを、ね、やっていただきたいなと思っています。まあ、そんなところでまとめというところで、先ほど冒頭お話ししましたフューチャービジョンのような世界というところで、新しい OS を開発しました。デバイスも自分たちでまず提供してリファレンスを示しています。でクラウドへのシフトで、マルチプラットフォームとか、まあ各デバイスにこだわらないですね、共通のソフトが動く。最初出しましたフューチャービジョンのビデオで画面がみんな一緒でしたよね。おそらくあれ全部一つの Windows です。例えば2020年の Windows はああいうふうになるんじゃないかと思います。そういった動きがここ1年で急に動いているということになって、もうますますこのフューチャービジョンのような世界をですね、実現していっているということが言えます。まあ、そのためにはベストな手段を尽くすということで、決して道に迷っているわけじゃないんですね。ちょっとこう面白かったんですけど、まあ、それで、それですね、まあ、これ何を言いたいかっていうと、まあ、私自身も逆のことを言えるんですけど、まあ、Apple だからマイクロソフトだからっていう枠にとらわれずですね、まあ、いろんな技術って触れていく必要があると思います。だから実際私もいつか Mac 買わなきゃいけないと思ってます。実際ある方にはちょっと売ってもらうか話して、ちょっとお金がなかったんで、今買えなかったんですが、まあ、近いうちにまた買う可能性もありますし、まあ、Android もね試したいと思ってます。まあ、そういったことでいろいろ情報は出てくるんですが、まあ、今後番組の中でですね、マイクロソフト製品というところをですね中心にいろいろ話していきたいと思っておりますので、まあ、私の番組を聞いていただければなと思っております。まあ、そういうところで、まあ、皆さん仲良くやりましょうというところです。まあ、あとちょっとご案内ですね。私ドットネットラボという勉強会を、やっています。これマイクロソフト技術の、全般的な勉強会ということで、毎月第4土曜日にですね、日本マイクロソフト品川本社をお借りして、セミナーということをやっています。マイクロソフトの MVP が話すことがあれば、マイクロソフトの社員の方も来て話することができます。ぜひ開発系の話が中心なんですが、この中でですね、私特に IT プロとかコンシューマー系の話はします。今回の話した内容をちょっと突っ込んだような Windows 8とか、そこらの話をね、時々やっていますので、よかったら聞いてください。調子こいてこうやって喋ってるとね、いや木澤さん Windows の話してる時すごく嬉しそうだねってみんなに言われるんですが、まあこの番組のイベントというのはないんですが、まあ、私にとってはこれがイベントみたいなもので、ぜひ、ね、興味あったら参加していただければなと思っております。あとちょっと告知、6月にですね、2週間後になります、クリエイターズミートアップというところで、東京の晴海でですね、ウェブのデザイナーさんとかですね、そういった方が集まる、イベントがあって、まあ、その中でまあマイクロソフト枠ということで木澤さん何か喋ってくださいということになりまして、ちょっと今日お話しましたワンドライブ、これのね活用方法というのについてセッションを行います。このスライドが作り終わって次に またスライド作り始めないといけないというところで、マイクロソフトの方にもちょっと待ってくださいと言ってる状況なんですが、まあよかったら、そろそろ告知のサイトが立ち上がりますので、見てください。それとあの第4土曜日ですね、ドットネットラボの勉強会、マイクロソフト品川本社、でありますので、ちょっと見ていただければと思っております。まあそういうことでですね、今後もですね番組続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっと時間が2分ぐらい余っちゃいましたけど、以上で、お話をさせていただきました。どうもありがとうございました。
はい、木澤さんどうもありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。2014年6月7日土曜日、ポッドキャスト番組公開収録イベント、ポッドキャストック2014、ウッドストリームデジタル生活の、部分をちょっと聞いていただきました。この他の、出演された番組ですね、各番組でも公開が始まっております。多分私がね結構後の方かなと思ってるんですが、あ、そうですね、まず最初に言わなきゃいけないのがですね、本当に会場に来ていただきました皆さん、本当にどうもありがとうございます。まあ、収録中にも最初に私こう聞いたんですけど、会場93人の中で、私の番組聞いてる方って手を挙げていただいたんですね。だいたい6割ぐらい、まあ、私6、7割みたいなこと配信の中で言ってますけど、まあ、6割、7割かな、まあ、だいたいなんか感覚的にざっとそのような感じでですね、そのぐらいの方がね聞いていただいているのかなと思いました。すごいね感激でしたね。まあ1、2割の方がパラパラって手がいいんじゃないかっていう話もちょっとネタ的にはしてたんですけど、それでも半分ぐらいかなと、半分かけるぐらいかなと、まあ、4割ぐらいの方かなっていうのがね結構現実的な数字かなと思ってたんですが、結構手を挙げていただきまして、でやっぱりその後でですね、まあ、懇親会、あとはもう実際懇親会じゃなくてもですね、実際イベントの会場でもですね、まあ、いろいろ声かけていただきまして、本当にいつも聞かせていただいておりますっていうことを結構、皆さん言っていただきまして、まあ、本当に、ね、直接こうお会いしてお話ができてね、よかったなと本当に思っております。まあ、結構、ね、いろいろな方でねお話ししまして、結構楽しかったんですが、まあ、それだけじゃなくてですね、実際この同じポッドキャスト番組をやってる方もう一緒にね今回イベントやったわけなんですけど、やっぱり普段声は聞いたことあって顔写真も見て知ってるんだけど、直接会って初めて会ってる方が結構おりまして、やっぱ本物だってよっていうね、いう感じで、ね、結構ねもう私も感激しちゃいまして、まあ本当にね、皆さんと一緒にこういうことできてね、仲間に入れていただきましてね、本当にありがたかったなと、本当にどうもありがとうございます。まあ実はこれ、まあ、よく皆さんご存知だと思うんですが、録音は友田屋さんに、やっていただきまして、もう友田屋さんクオリティの録音をしていただいたということで、ね、私、原音はいただいてるんですが、原音はですねウェブファイルで、200メガバイトですね、大容量になりますので、これも実際 MP3 に変換しているので音質はね、いつもの音質になってるんですが、いや録音機材とかすごかったですよね。まあね、私は IC レコーダーと3000円のソニーのこうカラオケ用のマイクだったんですけども、なんかすごいミキサーとかねあって、あとマイクも どんなすごいマイクなのかって私には分かんなかったんですが、そんな素晴らしいね、環境でやらせていただきました。で会場行かれた方ご覧になったと思うんですが、当日ですね私だけ立ってお話をさせていただきました。そんなプロジェクトの方もあれ立ってたんですが、それとも割と高い椅子お持ちでね来たんで、それ座れてたのか、ちょっと後ろから見えなかったんですが、まあ、他の方はこうやって座ってやってたんですが、ちょっと私だけ立たせてやらせていただきまして、まあ、理由はですね立って話しないと調子が悪いという、マイクロソフトのセミナールームでもそうなんですけど、そんな感じでやらせてもらったんですが、その際ですね机がいつも低いとこ腰かがめてこう操作するとかそういうことやってて、本当はこう高い机が欲しいなと思っ ていたんですが、まああのまあ、会場にもそんなないだろうなと思ってたんですけどね、まあ、会場にはテーブルが用意されるって話は聞いてたんで、まあ、これちょっと腰かがめてデモしながらちょっと姿勢は辛いかなと思ってたんですが、今回ちょっと高い机、ちょうどの立ってパソコンを話しながら、まあ、実際私バイオデュオを使ってスライドを投影しながら、あのお話しさせてもらったんですが、あの高い机を使わせてもらいました。でマイクも当社ですね、立って喋るんだったら手で持ってもらうよって話をしてたんですね。あ、分かりましたって話をしてたんですが、マイクもスタンドがありました。あの設備は、そんなプロジェクトの竹内さんの設備です。当日ですね、木田さん立ってやるならこれ使いますって言っていただきましたね。ありがとうございますってことで、使わせていただきました。本当にあの机とマイクスタンドが、ね、あったおかげでいろいろこううまくお話できたのかなと思っております。まあ、そんなプロジェクトの方皆さんそうなんですけど、特にあの竹内さんですね、本当にいい方ですね、まあ、確かに私よりいい人ですまああのそんなところでね、他のそんなプロジェクトの皆さん、あと細かいところでね大変あのお世話になってし、皆さんこう気が気配りが素晴らしいなっていうところがありました。まああとは、まあ、一緒にねやらせていただきました皆さん、本当にねなんかバイタリティがあるっていうか、モチベーションが高いっていうかですね、なんかすごく刺激になりましたね。こういう人たちと同じように私もポッドキャスト番組やらせてもらってるんだと思うと、結構自分のこうモチベーションも上がってくるなと、そんなような感じでした。まあ、何よりもですね、コマシーさんにですね今回の声かけていただきまして、まあ、木田さんどうですかと、声かけていただきまして、もう本当にねどうもありがとうございます。本当にご一緒させてもらいましたね、ポッドキャスターの皆さん、本当に心より感謝申し上げます。あとですね、一応お客さんという形でも、来られてたんですが、電気屋ウォーカーのタイジ君も来られてまして、だいぶ久々に会いました。まあ、数年ぶりですね、まあ、数年ぶりで久々っていえば出演者で、ヨーヨーさんにもだいぶ久々にお会いしたんですが、まあ、電気タージ君の話戻しますと、電気屋ウォーカーさんの話でね、まあ、コーヒーさんと、ちょっとまた一応サーフェスの話で番組出る予定でちょっと出られなかったですけど、またよろしくお願いしますって話をしてまして、もうこれ電気屋ウォーカーさん近々お世話になると思いますので、ぜひね聞いていただければなと思っております。まあ、本当になんかこういろいろ喋ってもね、本当に感謝の気持ちでいっぱいっていうか、いや本当にねすごく楽しかったなっていう感じです。ぜひねまた機会があればですね、呼んでいただければなと思っております。さてで今回の、お話なんですけどね、まあ、ちょっと冒頭にもお話ししましたように、本来はこうポッドキャスターのトークショー的なものだと思ってまして、去年のこうやってたその盛り上がりとかいうのと、あと私も番組の配信実際聞いて、あ、ちょっと私の内容とは違うなっていうところがあったんですが、まあ、結果的にですね、私何やったかというと、まあ、ご覧今聞いていただいた内容ということで、結果的にですね、マイクロソフトのセミナールームで喋ってるのと同じようなことをですね、同じような調子で喋ってみたという感じになります。まあ、とはいってもですね、マイクロソフトのセミナールームとはまた違うっていうところで、今回お話しさせてもらった内容って、マイクロソフトに興味がない人、まあ、普段こうマイクロソフトを注目していない方、どっちかっていうとそのアップル系の方にが興味ある方ですね、そういった方を含めてですね、このマイクロソフトっていうのがここ数年何をやろうとしてるかっていうことを、なんかこう全体的にこう掴んでいただければなとい こう総括的な話を、したくてですね、させていただきました。逆に言うとこれね、マイクロソフトの勉強会、つまりドットネットラボ勉強会とかでもですね、これは当たり前すぎる内容で逆に話はできないです。これ多分話したらなんでこんな簡単なことをわざわざ話すんだと言われそうなところなんですが、逆にこの機会だけにしかできないお話だったと思っています。まあ、最初結構盛り上がるというかですね、会場も皆さん、受けていただきまして、ただその後こうマイクロソフトの いろいろこうお話をしたときに、これ今お聞きになって分かったと思うんですが、かなり会場がシーンと静まり返ってですね、であのすぐ真面目に聞いていただいている方も結構おられましたが、後半寝てる方も結構おられました。やっぱりちょっとなんか毛色が違ったのかなっていう方、結構上かあの前から喋ってるんですね、寝てる方って分かるんですよね。これしまったなと思いながら喋ってたんですが、あのその後でね、あのこう懇親会でお話ししてて、いや木澤さん面白かったですお話って聞いて、いやどうでしたかねこのイベントでって言うと、いやいや面白かったですよっていうことで、あのまた聞きたいですって言っていただきましてね、あのこう何ですか、リーチできたところはできたんじゃないかなと。まああの万人に受けるっていうのはおそらく無理だと思うんですが、あの結構ですね、なんかこう良かったですって言っていただいた方のこの内容がですね、あの嬉しかったなと思っております。まああのそんなところでですね、まあ、今回公開収録というところで、まあ、あのお話をさせていただきました。あのまたこう機会がありましたらね、お話をしたいと思っておりますし、プレゼンテーションをするという意味ではですね、ただの反省を私の中では、する、まあ、いい機会でもありました。またこうちょっとですね、こう皆さんの前でお話しさせていただくってことはですね、ちょっとまたいろいろ勉強してですね、ちょっとまた何かこう聞いていただいた方にこう得るものがあるようにね、したいなと、そういうふうに思っております。はい、そういうことで以上、ポッドキャスト2014の公開収録のお話をさせていただきました。ということでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。